しかし私もあなた方の苦闘を知って励ましを受けたいので早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。テモテのような私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして彼と私は一緒に福音に奉仕してきました。ですから私のことがどうなるか分かる次第彼を使わしたいと望んでいます。しかし私自身も近いうちに行けることと主にあって確信しています。しかし私の兄弟同労者戦友またあなた方の使者として私の急防の時に使えてくれた人、イサカロデトはあなた方のところに送られてもならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めておりまた自分の病気のことがあなた方に伝わったことも気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが神に彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私も憐れんで私にとって悲しみと悲しみが重なることはないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼に送ります。あなた方彼に再び会って喜び私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることをできなかった分を果たしたそうです。果たしたのです。アメン。それではピリピの手紙の2章19節から30節まで使えるのたちと題しまして相馬牧師にメッセージを取り付いていただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの憐れみによってで私たちは今朝もう一度御前に招かれました。あなたの民たちを主御自身が顧みてくださりあなたの御言葉をもって強めまた励まし整えてくださいますよ。あなたご自身が今豊かにお語りくださいますよ。これからのひとときを御手に委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝も続けてピリピ人への手紙を見てまいります。この手紙を書いたのはパウロであります。でパウロはもともとエルサレムで活動しておりましたけれども、そこで彼に反対する者たちが現れ、そのことで大暴動が起きて、そしてその首謀者というんでしょうか、その中の、責任者ということになって彼は逮捕されてしまいます。 それで裁判を受けるために彼はローマに送られてきた、そういう背景があります。で、そのパウロが逮捕されたということを、フィリピの教会の人たちが聞きまして、このパウロを励まし、またパウロの必要なものを届けるために、テモテとエパプロデトの2人をパウロのところに送りました。でこの2人はこのパウロのところに来まして、面会をし、いろんな話をし、励まし合い、祈り合いますが、それで今度はこの彼らを返さなくてはいけなくなりました。でまずエパフェロデトが先にフィリピに帰ることになります。まあ、そこでパウロはフィリピの教会の人たちに対して、まあ、感謝の思いでいろいろなアドバイス、いろんなことを伝えるためにこの手紙を書いた。それが今日私たちが開いているこの手紙になります。で今日お読みしたところでは、このテモテとエパフロデトのことについて、いろいろなことがパウロの視点から書かれております。で何度かここの中に同じ言葉が繰り返されておりまして、使えるという言葉が出てまいります。でイエス様もマルコの福音書の9章ですけれども、主法の一番最初のところに載せましたが、このように語っております。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。仕えるものになりなさい。これがイエス様の命令でありますので、私たちも日頃から、じゃあ仕えるとはどういうことなのか、どうしたら仕えることができるのか、いろんな場面で考えてきていると思います。今日はこのテモテとエパフェロデトのことから、使えるとはどういうことなのかを考えてまいります。でまずこのテモテの方から見てまいります。でテモテは、だいたい20歳ぐらいの時だったと考えられていますが、パウロと、会うことになりまして、パウロに見出されまして、パウロと一緒に伝道者としての訓練を受けていた人であります。20歳ですからまだまだ若かった、そして未熟な、テモテがパウロのところで成熟した伝道者に育つわけですね。で、後にはこのパウロの代理を務めて、大きな働きを任されていく、そういう人に成長してまいります。で今この時点でもうテモテはもう立派な伝道者になっているわけです。でパウロとテモテは長年そのようにして、師弟関係ですね、先生と弟子という関係でこう歩んでまいりましたので、パウロにとってはもうテモテは大切な自分の息子のような存在になっております。そのことがこう手紙にも現れておりまして、22節でこんなふうに書いてあります。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。この子というのがテモテのことであり、父というのは、パウロのことをこう暗に示しております。直接にはそういうことになります。まるで、テモテと自分とは、子と父親の関係のようなものなんだ、ある意味では彼は自慢しているのかもしれませんけれども、それくらいテモテのことを可愛く思っております。しかしここに聖書で子と父という言葉が使われているということは特別なことであります。単に、彼はもう自分の子供のような存在なんだということを言いたいのではなくして、やはりここはことはイエス・キリストのことであり、父とは父なる神様のことをやはりこうパウロは考えております。テモテはまるで主イエス様が父なる神様に仕えるようにして、それと同じように自分にも仕えてくれた、パウロはそのように言っております。 じゃあ一体どんなふうにして、仕えたのか、まあ、長年一緒に伝道者として仕えてきたということもあるのですが、もうちょっと今日の箇所に絞って考えますと、こういうことも考えられます。20節をお読みいたします。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。テモテはパウロを励ますためにピリピから送られてまいりました。でもちろんテモテはパウロと再会したときに、今ピリピの教会はこんな様子ですよといろんなことを伝えたと思うんです。というのは、ピリピの教会はパウロが開拓した教会なんです。そういうところですから、あの教会は一体どうなってんだろうな、パウロはいつも心配しておりましたから、テモテからその事情、今の現在のピリピの様子を聞きました。たくさんの恵みがありましたよという話もありましたが、しかし一方で実は今深刻な問題があるんですという報告もしなければなりませんでした。まあ、そのことをパウルはところどころで触れておりますけれども、同じキリストを信じていると言いながら実際は十字架を敵とするような歩み方をする人たちも現れました。天の御国のことを聞いていながら地上のことだけを考えて歩んでいる人たちもおりました。今やそういう人たちはかなりの力を持つようになり、ちょっと教会でそれがトラブルになり始めました。いや、トラブルになり始めたというよりも、本当に純粋に神様を信じている人たちを苦しめるようになっている、何かそういうトラブルが起きていたようであります。でテモテはその、状態を知りまして、この機会を利用してパウロからじゃあどうすればいいでしょうねと多分助言をもらいたいと願っていたと思うんです。長年テモテはパウロからいろんなことを教えてもらいました。そして一緒にその福音に奉仕してまいりました。そして今はこのピリピの教会の問題のことを通してテモテはパウロと同じ心になり真実にピリピのことを心配してくれた。彼はそのことを通して、そのようにしてパウロに仕えてくれたんだと言っているんです。まあ、このことをもうちょっと後で深く掘り下げてまいります。一応そこで止めまして、今度はエパフロデトを見てまいります。でこのエパフロデト、テモテと一緒にパウロのところにやってまいりましたが、実はパウロのところに来た時にですね、重い病気にかかりまして死にかけたようになります。なんとか神様の憐れみによって助かりはしました。しかし、すぐに元気になって、フィリピンに帰るということはできない。やはり体力のが十分に戻って、そして旅を していく元気を回復するためには、しばらくパウロのところで静養する必要がありました。まあ、エパフロデトはそんな風になってしまいましたから、まあ、彼だってパウロのところに来てあれもしたいこれもしたいいろんなことをしたいという計画はあったと思うんですけれども、ほとんど何もできなかったと思います。しかしパウロは何て書いたか、エパフロデトのことに関してですが、30節でこう書いてあります。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。まあ、言い換えますと、エパフロデトはピリピの教会の人たちができなかったことを代わって私のためにしてくれた。 まあ、どんなふうにしたのかといいますと、キリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになった。そのようにして、エパフロデトはパウロに仕えてくれたんだというんです。今このテモテとエパフロデト2人のことを簡単に見ました。そして彼らがどんなふうにして仕えていったのかを見ましたが、今まで皆さんは仕えるという言葉を聞いてどんなことを頭に思い浮かべていたでしょうか。使えるとは何か、まあ、それは具体的に言えば、例えば教会のために奉仕をすることなど、そうやって私は神様に使えるんだというふうに考えると普通思うと思います。あるいは、困っている人や弱っている人、いろんな人、必要がある人のところに行って自分ができることを何かする、まあ、教会に関係することだけではなくって、一般の私たちがこの住んでいるこの地域のことのためにも、何かをしていく、まあ、小さなことから言えば、道端に落ちているゴミを拾うということさえも何か使えるということかもしれません。まあ、いずれにしても自分ではない他の人のために自分を犠牲にしていく、それが、まあ、使えるということの一つのやり方じゃないか、あるいは先生が弟子が先生に使えるという言い方もありますので、そんなふうにして誰かから学んでいくということも使えるということかもしれない。まあ、いろいろとこうそんなことを私たちは考えていたと思います。ではテモテとエパフロデトの場合はどうでしょうか。テモテはパウロと同じ心になってフィリピの教会のことを心配しました。それが使えることだったのだとパウロは言いました。ちょっと結びつかなかったんじゃないかと思いますね。使えるという私たちが考えていたイメージとパウロがここで言ったテモテのこと、同じ心になって、自分と同じ心になってテモテはフィリピのことを心配したんだというのが使えるということだった。でエパフロデトはどうか、こちらの方がもっと意外に思うかもしれません。彼は何をしたかですよ。パウロのところに来て彼はすぐに倒れてしまったんです。何もできなかったんです。いや、できないで済まなかった。かえってパウロを心配させてしまいました。フィリピの人たちにもエパフロデトが倒れたという情報が、まあ、何かの手段で伝わったようです。それでフィリピの人たちもこのエパフロデトがどうなるのかということで非常に心配したようなんですね。彼はエパフロデトはみんなに迷惑をかけてしまいました。まあこの世の常識というんでしょうか、こんな時世間でどんなことを言うんだろうかと思うんですね。少し厳しい言い方をするならば、エパフロデトはちょっと判断が甘かったんじゃないかと言われてもしょうがないんです。パウロのところで倒れるくらいであるならば、そんな体力にが強くないというんであれば、彼は行くべきではなかった、他の人に譲るべきであった。そう言われてもエパフロデトは言い訳ができない状態にあります。まあ、これと似たようなことは今でも身の回りでいくつか起きるわけです。つい数ヶ月前ですか、5月頃だったと思うんですけれども、皆さんも知っているかと思うんですが、ニュースになりました。テレビでも有名な、私全然知らなかったんですが、後で有名な人だったら知ったんですけども、テレビに出てた司会者かコメンテーターかですか、ヨットで太平洋を横断しようとしたという、 あので、まあ、一人じゃない、もう一人、あの全盲、目が見えない方と一緒にあのヨットで太平洋を横断しようとしたという方がおりました。で順調、あの出発した時は順調だったようですが、2週間後ぐらいでしょうか、した時に何かに衝突して、そのヨットが、船が浸水してしまいました。なんとか水を汲み出そうとしたんだそうですけれども、水のが非常にあの早く入ってきてまして、これはもう沈没するということになりまして、救助を求めて、まあ、海上保安庁ですか、の船に救助されたんですけど、まあ、それでなんとか助かりました。で有名人がそういうことになりますと結構世間は厳しいんですね。判断が甘かったんじゃないかとか、軽々しく救助を求めるべきではない、もっと頑張って水を汲み出すべきではなかったとか、いろいろとこう非難の声があったんだそうです。まあ、この間も新聞かなんかに出てまして、それに対していろいろとこうその方の、まあ、意見というんでしょうかね、考えが載っておりましたけれども、エヴァフロデトの場合もこれと似ているように思います。彼はそんなにパウロのところで死にかけるくらいだったら行くべきではない、かえってパウロに対して、大変なことをさせてしまったんじゃないかということになるわけです。しかしパウロはこのエパフロデトのことをどう言ったか、彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。エパフロデトのことで自分は迷惑をいたしましたとか、彼はちょっとどうなんですか、こんな人を送ってくるあなた方もどうですかとか、そういう非難めいたことは一切言いません。いや逆に、彼はフィリピの教会の人たちができなかった分をこのようにして私に仕えてくれたんだと言い切ってんです。どうでしょうか、皆さんが今まで思い描いてきた仕えるという姿と、このエパフロデトのこと、まあ、テモテのこともそうですが、どうでしょうか、重なりましたか。人に迷惑をかけたり心配させることも仕えるということなんでしょうか。まあ一言で言えばそういう疑問が湧いてくるような言い方です。使えるとは一体どういうことか、聖書ではその使えるということをどういうふうに説明しているのか、もう一度私たちはこの聖書から整理し直す必要がありそうです。どこから整理するか、やはりそれはイエス様が私たちに対してどのような姿を示してくださったのか、イエス様ご自身がどのようにして使えるものとなられたのか、そこからやっぱりスタートしていく必要があります。イエス様の生涯はもう生まれた時から十字架で、その死なれるまで全てが、まあ、使える生涯ということですから、どこを取り上げてもいいわけですけれども、しかし今日の箇所と重ねて、理解しやすい、そしてまたこの使えるということを最も象徴的に表す箇所を取り上げたいと思います。それは、まあ、皆さんもご存知でありますけれども、イエス様が祭司長や長老たちに逮捕される直前の箇所であります。その逮捕される直前、弟子数人を連れてゲッセマネの園に行かれるましたね。そして、その弟子をちょっと離れたところにで待ってるようにと言いまして、イエス様は、姿が見えるところで祈られた、それも3度祈られたというところが福音書に出てまいります。で一番最初の祈り、ちょっと今日は聖書を開きましょうかね。マタイの福音書 を開いてください。マタイの福音書の26章39節、マタイの福音書の26章39節、マタイの福音書の26章39節、イエス様がゲセマネの園で祈られた、最初の祈りのところをお読みいたします。39節、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。この杯というのが、この十字架の苦しみのこと、あるいは裁きのことを表しております。イエス様はこの十字架にかかる前、この祈りをしなければなりませんでした。でここだけ見ますと、過ぎ去らせてくださいということですから、十字架をどうか取り除けてください、私が自分が、十字架にかかることのないように、父なる神様どうか取り計らってくださいと願っているように聞こえます。でもイエス様は十字架の苦しみを受けるために私たちのところへ人となって来てくださったはずなんです。それなのに直前になって、目の前に十字架が迫ってきたことが分かって、いきなりおじけついたんでしょうか。そういうことではないんですね。この方は神なので、十字架にかかることが何とも思わなかったのではありません。神である方なのに、この方は人となられました。罪のない方なのに、罪あるものとなられました。この方は今人として十字架の裁きを受けなければなりません。その裁きがどれほどに苦しいものであるのか、主でさえ、イエス様でさえもこのように祈らなければならないほど苦しかったんです。神様なので、この方は神様だから十字架につくことも何とも思わなかったというふうに考える方もいるんですね。神様はこの苦しみを自分のその力で乗り越えていったんだと、こう考えることもあるかもしれませんが、そうではありません。ものすごい苦しみだったんです。いや、そう言葉で私が言っても、あるいは聖書でそのことをたとえ書いてあったとしても、でもどうでしょうか、皆さん。主が十字架で苦しまれた。その実感が湧くでしょうか。頭ではわかるかもしれない。でもどれほど苦しいことであったのか、何かモヤモヤしてしまういく。なんかこうすっきりとは理解できない。自分の心の中でずっとこう素直にその苦しみのことが理解できるというわけではない。やっぱどっか人ごとのようになっちゃう。ああ、苦しんでくれたんだね、ありがとうというような、そんな、私たちの感謝のことで終わるかもしれない。なぜそうなっちゃうんでしょうか。ちゃんとこれは理由があるんですね。本当はちゃんともっとイエス様の苦しみを私たちは理解しなきゃいけないんだけど、理解できない理由があります。私たちは生まれた時から罪あるものとして歩んで、今日まで歩んできております。罪のない日はなかったんです。罪のない時間はなかったんです。 常に私たちは罪と一緒に歩んできました。当たり前なんですよ。まるでずっと私たち空気をこう呼吸し吸って呼吸しておりますけれども、それは当たり前ですよね。あまりにも当たり前なので、普段自分が呼吸していることを意識しないくらい当たり前になりました。けれども急に空気が薄くなったり、何か空気が悪くなって、なんか胸が苦しくなって、初めてこう呼吸が私たちに命にとって大切だとこう意識されるますけれども、それ以外は、呼吸なんて忘れております。私たちもあまりにも罪というのが身近になってしまいましたので、これが当たり前、罪に対して鈍感になっていません、います。ですから罪がどれほど私たちを苦しめているか、どれほど残酷なことなのか、どれほど悲惨なことをもたらすのかということを聞いてもピンとこないんです。その結果、神様がその罪を裁きますよと言っても、その裁きがどれほど大変なことかわからない。だからイエス様がこのゲセマネで祈った祈りがピンとこない。ああ大変だったんだねってぐらいで終わっちゃう。しかしイエス様は罪のない方でありますから、罪を背負うことがどれほど大変なことか、そしてその罪によって裁かれていくということがどれほど苦しいことか、真正面から感じ取っていくんです。だから祈らされます。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。そう願わざるを得ないほど、この十字架は大変なものでした。この後イエス様の祈りはどう変わっていったのでしょうか。最初の祈りは、この杯を私から過ぎ去らせてください、十字架をどうか私から取り除けてくださいと祈らなきゃいけなかったんですが、イエス様は三度祈りました。その二度目の祈りのことが、42節に書いてあります。同じマタイの福音書の26章42節です。26章42節を読みいたします。イエスは二度目に離れて行き、祈って言われた。我が父よ、どうして飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってください。最初はこの杯を取り除けてください。なんとかこの十字架を背負うことのないようにしてくださいと祈っていました。しかしそれは父なる神様の御心ではない。やはり自分はが背負わなきゃいけないんだ。我が父をどうしても飲まずには済まされる杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってください。最初イエス様の御心と父なる神様の御心は違っていたんです。過ぎ去らせてくださいと。でももちろん父なる神様はそうではない、過ぎ去らせるということはそう御心じゃないというのを知ってても祈らざるを得なかった。子なる方と父なる方の御心はそこで違っていたんです最初。けれども二度目の祈りの時に、どうぞ御心の通りになさってください、父なる神様の御心と子なる方の御心が一つとなる。
心を
一つにしていきました。なぜそうするんですか。私たちのことを心配しているからです。私たちのことを救うために、罪から救うために、この方はもちろん簡単じゃなかった。なんとかそれを過ぎ去らせてほしいと願わなきゃいけなかったけれど、でもいつまでもそうではない。やはり父なる神様の御心と一つとならなければならないと決心をされます。それはすべて私たちを罪から救うためです。私たちのことがそれだけ心配だったということなんです。テモテはパウロと心を一つにして、ピリピの人たちのことを心配いたしました。先ほどもちょっと触れましたが、テモテは長年パウロの下で訓練を受け、伝道者として育てられましたが、もうこの時点ではテモテは立派な独立した一人の伝道者。もちろんパウロは自分の先生ではあったかもしれないけれども、テモテももう独立して、ある程度パウロと距離を持って活動していた人だったと思うんです。もしかして、まあ、そのあたりの事情は聖書に書いておりませんが、このピリピの問題のことについて、やっぱりテモテはテモテなりの意見があったと思うんです。こうすべきじゃないかとか、こういうところが間違っていたんじゃないかとか、いろいろとテモテなりの意見はあったかもしれない。パウロはパウロで、いや、あなたと私はちょっと意見が違う。これはこうすべきではないか。いろんなこう意見の、こう、ぶつかり合いが最初あったかもしれない。しかし、その、いつまでもパウロとテモテが、こう、意見の相違でぶつかっているのではない。やっぱり心を一つにしていった。テモテとパウロは、心を一つにしていくという道を選びました。パウロはそれを知って、テモテは自分に仕えてくれたのだと言ったんです。イエス様はゲセマネの祈りの後、十字架につけられていきました。その十字架に吊るされたイエス様を見たとき、まあ、この世の常識ではいろいろな評価がなされるでしょう。あの男は十字架で一体何ができたのか。あの男は何人もの弟子たちを集めていろんなことを言ってきたけれども、そして弟子たちはこのイエス様ならば絶対に大きなことをしてくださるに違いない、いろんな希望を持ったんです。つまりイエス様は弟子たちに希望を与えた。しかし大きな希望を与えて、まあ、どんどんどんどんこう火で燃やすようにして弟子たちを前に進めてやったのに、最後は何だ、死刑の判決を受けて殺されたんじゃないか。弟子たちは大きな夢を持っていたのに、あの十字架でイエスは夢を砕き希望を失わせたじゃないか。そんなことならば何もしない方が良かったんだ。あの男は人に迷惑をかけただけだ。そういう評価になるんです。しかし、もしイエス様が十字架で死なれなかったならばどうなったんでしょうか。人々は十字架の前で、お前は十字架から今降りてこい、そうしたらお前のことを信じてやると言いたい放題のことを言って、このイエス様のことを罵って よく考えますと、十字架にかかるべきは私たちだったんです。十字架にかかるべき私たちの方が罪のない方に向かっていろんなことをぶつけていって、今十字架から降りてこい、お前は神の子なんだろ、自分で自分を救ってみる、言いたい放題ですよ。イエス様はそれに対して何と言いました。いや、何も言わない、ただその罵り、怒り、妬みの思い、すべてを全部自分で引き受けて何にも言わないんです。そして黙って死んでいかない。イエス様は十字架で何もしなかったと見えましたが、そうじゃない。私たちの命を救うために私たちのことを心配してご自分の命を捨ててくださっておりました。そんなふうにしてイエス様は私たちに仕えてくれた。エパフロテとはパウロのところに来たとき病気で倒れてしまいました。彼は何にもできませんでした。いや、パウロに心配をかけ人々に心配をさせました。でも彼が死にかけて病気で倒れて何にもできないというふうに見えたけれども、彼はパウロにそうやって仕えてくれたんだ。それはイエス様の姿と同じなんだということをパウロは知っていたんです。だから、なんだお前はそんな体で何でやってきたんだというようなひらめいたことは一切言いません。今朝この使えるということで、テモテとエパフロデと二人のことを見ました。まあ、よく考えてみますと、この二人は対照的であります。テモテは非常に健康です。活動的であります。元気な姿でパウロのところにやってきて、いろんなことをこれからやろうとしますが、エパフロデとはそうではありませんでした。なんとかパウロのところまではたどり着いたけど、倒れてしまって何にもできない、迷惑をかけた人なんです。けれどもこの二人は別々のやり方だけれども、きちんと仕えていたと言われたんです。おそらく私たちもこのテモテの側に立つ人とエパフロデとの側だなと思う人と、まあ簡単に言えば2つに分かれると思うんですね。自分は健康で何でもできるという人と、自分は病気がちで何にもほとんど何もできない、迷惑ばかりかけているという人と、いろいろといると思うんです。あるいはまあ年齢によってどちらかにこう移ったりすることもあると思うんです。でもそれぞれにそれぞれの立場で、それぞれの状態で使えることができると聖書は言っているんです。使えるというときに、何かをすることだとまず私たちは考えてしまいます。心配するということ。これはある意味では私たちは祈りということになると思うんですね。誰かのために祈っていく。何もできないけれども、あの人のことが心配で祈るということを皆さんはすると思うんです。実はそれも使えるということの大切な姿なんです。いろんな形で私たちは使えることができる。それは実はイエス様が私たちに教えていたことだった。意外なことだったかもしれませんけれども、神様の豊かな恵みがここにも示されていることを覚えたいと願います。お祈りいたします。 に父なる神様、聖書からテモテとエパフロデトの2人のことから、使えるということはどういうことなのか見てまいりました。普段あまり考えたことのなかった意外なところでも、あなたは使えるということを大切なこととして教えてくださったことに気がつきました。あなたご自身が自分の思いではなく父なる神様の御心と一つにならなければならないと思われたこと、それはすべて私たちの救いのためにそうしなければならなかった、その道を選ぶ決心をされていきました。私たちも時にはいろんな意見のぶつかり合いが起きる時もあるかもしれません。自分の願いと神様の御心とは違うと、そこで私たちは戸惑うこともあるかもしれません。その時、私たちはあなたが私たちのためにしてくださっていたことを思い起こしたいと思います。あなたご自身が何もできなくなっていく時、十字架において死んでいかれる時に大きなことをしてくださっていた、私たちもいろいろな事情でできなくなっていく時があります。そういう自分を見て悲しくなることもありますが、でもそれも大切な、それでも私たちは使えることができる。主よ、そんなふうにして私たちを受け止めてくださることを感謝いたします。どうかお一人お一人が本当に神様に使えたいと願っておりますけれども、その使えるということの素晴らしい恵みと、また知恵等をあなたご自身が一人一人に教えてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。